きっかけラジオ。きっかけラジオは会計財務の専門家まゆさんと若者支援の専門家哲が何かやってみたい、でもやり方がわからない、そんな方に向けてきっかけとなる情報を提供していくネットラジオ番組です。はい、始まりましたきっかけラジオです。ということで、まゆさん今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で今日も、素敵なゲストに来ていただいております。
はい、
もう早速紹介したいと思いますが、
そうですね、
はい、ファンタスの中尾隆さんです。中尾さんよろしくお願いいたします。
こんにちは、はじめまして、ファンタスの中尾と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まず最初にこう舞さんとの関係性というか、そこからちょっと気にはなってるんですけども
、はい、
そうですね、はい、話すといっぱいあります。
あ、いっぱいあるんです
そうなんですよ。まずなんか私が私の髪の毛をいつも綺麗にしてくださってるのは中尾さんなんですけど、中尾さんのところで髪を切ってもらって、カラーもしてもらって、はい、ヘッドスパもしてもらってみたいな。
ヘッドスパも、はい、ということは美容師さんということでいいんですかね。
はい、
はい、
小山真由美専属美容師やで
専属美容師ということで、はい、はい、ありがとうございます。他にあれですよね、実は真由さんがやっている YouTube の。
あ、そうなんです
はい、
はい、実はその髪の毛をきれいにしていただいて整えてもらった後に、はい、撮影をしているっていう
これなかなかないですよね
なかなかないですね。
なかなかね、一番きれいな時に撮影できるので
そうなんです。だから毎回なんかむっちゃ髪の毛整ってます
それはなんか素晴らしいサービス、サービスというかね、
本当にありがたいですね。はい、なんか背景作ってくださって、
あ、本当になんかいろんなことをされてるんだなと思いつつ、
そうなんですよ、
はい。ちなみにこう中尾さんは美容師でもあり、そういう舞さんの YouTube も撮られたりということなんですけど、はい、本業はと聞くのがいいのかわからないですけど。
本業は、その美容室の、
はい。
ファンタスっていう会社が、14年、3年ぐらい前に作ったんですけれども、
はい。
もともと僕13店舗ぐらい美容室を経営していて、
うん。
最初から美容室の、美容師さんたちのコンサルタントになりたかったんですね。
はい。
25年前ぐらいから。
うん。
で、それでお店を出して、その、美容室が、自分の美容室が繁栄しないことには、その人の美容室も繁栄させられないだろうっていうことで、
はい。
それで、新宿に、カーサっていう美容室を出したんですけれども、
はい。
そこが、読者モデルブームに乗っかっちゃいまして、
はい。
めちゃくちゃ儲かったんですよ。それで、1店舗で良かったのがだんだん増えていって、
はい、
それで結局ファンタスっていう会社を作るまでに、
うんうんう
ん、なんかお店ばっかりが増えちゃったっていう感じでした。
ああ、そうなんですね、うん、
だから僕は起業して美容室を増やしたかったわけではなくて、
うんうん、
その稼げる美容師さんを作りたかったっていう形だったんですけど、
ああ、
要はその美容師ってお給料の上限がないんですね。
あ、そうなんですね。
稼ぐ子は本当に100万200万稼ぐんですよ。
ああ、なるほど、
うん、なのでファンタスっていう会社は美容師のファンを足していくっていう。
あ、なるほど。
それでファンを足すなんですよ、
うんうんうんうん、
これは僕徳山さんの知り合いの早川さんっていうプロインタビュアーがあるんですけど、
はい、
その人の会社がキクタスっていう、うん、聞いて足していくっていう、はい、それをパクったんですけど
結構大胆にパクって。
そうですね
でも その美容師さん、稼げる美容師さんを
そうです、そうです。
増やしていきたいっていう
はい。
ことなんで、それはなんかまたどうしてというか。
もともと、僕は、結婚するときに、
はい。
向こうの奥さんのお父様から、
ほうほう。
なんでパーマ屋なんかにやらなきゃいけないんだよ、うちの大事な娘よって言われたんですよ。
おお、それはなかなかぐさっとくる
パンチのある言葉
パンチ、そう
な
で
ん
す
です
ね、
け
パン
ど、
チがありますね。
とりあえず、じゃあ、お父さんの年収を超えますっていう宣言はそこでしてしまったんですね。
あ、すごい。それを、そう答える中尾さんもすごいです
いえいえいえ、もう出任せですけ
ね。
ど、でも、
はい。
正直、月収100万以上はもらってましたから、とりあえずそこでは、なんとなく良かったんじゃないかなと思って、やはりそういう、美容師っていうか、自分たちがやってる仕事の地位を向上させるためには、やっぱり、お医者さんとか弁護士さんよりもお給料をもらってるっていうことの方が、説得力が高いんじゃないかっていうことで、稼げる美容師を作りたいというふうに思ったのが最初です。
ああ、そうなんですね。
はい。
で、今はそのコンサルティングも、まあ、ご自身の美容室も持たれな
も
がら、
う、本当に狭いアトリエみたいな形で、一人だけをやる美容室なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。
はいはいはい。
もうそれで、どうしても他にはもう行けないようなお客様もいっぱいいるので、その50人ぐらいのお客様をただやるだけのアトリエと、あともう一つの部屋ではこういう動画を作ったり、なんかそういうことができる、その事務所みたいな形のところでやってるんで、すごく楽しいんですよ。
ああ、いいです
め
ね。
ちゃくちゃ機能的ですよね。
すごく
確か
機
に。
能的です。
で、これ、まゆさんとはどんなきっかけで出会われたんですか？
もともとですね、僕が師事していた経営コンサルタントの石原明っていう先生がいらっしゃって、その石原先生のところで初めてお会いしたんですね。
そうなんです。
で、とてもこの人は、僕は誰かに言われたんですけど、付き合う相手は、お前にとって損か得かって考えてる人とは付き合わない方がいいって言われてて、この小山さんって損得を考えてない人だなっていうのがすぐ分かったんですよ。私はあなたと付き合うことによって得を得ようとしていない人だなっていうのがすぐ分かったので、あ、長く付き合える人だなっていうのをなんか判断した感じでした。
で、そこから YouTube も。
そうです、そうです。
展開し
小山さんになんか頼まれたらノーって言わないように、
あ
ノーって言えないかなっていう感じがし
あ。
て。
もうなんかでも本当に、YouTube 以外にも、講座とかも一緒にさせていただいて、アドビのね、なんか、アドビでチラシを作るような講座をさせていただいたりとか、NPO 向けの、広報用のね、動画作成の講座とかも一緒にさせていただいたりとか、あと美容師さん向けの交流会を一緒に企画
ああ、
した
そう
り
だ
と
そうだ。
か、本当に
へえ、
いろん
そ
な
う
こ
なんで
とをさ
す
せていた
ね。
だいていて、毎回すごい快く受けてくださってます。はい。
あ、そういう関係性というか、
はい。
なんですね。
なんかずるいですよね、小山さんって。なんかいつもニ
あら。
コニコしながら平気でいろんなことを頼んでくるっていう。
割と涼しいですよね、なんか
そう
ね。
そうそう。でもそれがなんか嫌味がなくて、
確かに。
置いてますね、ちょうどその時って言って、受けちゃうみたいな。
ああ、確かにこう、きっかけラジオも、もう42回目、中尾さんゲストで42回目になるんですけど、 結構ゲストをぐいぐいまゆさんが連れてくるっていう感じで。
そうですよね。
はい。そうなんです。そういうところが、まゆさんのパワーだなと
そうですね。
思い
ずっ
な
と遠慮が
がら。
ないというか
たまにすごいビッグな人連れてきたりするんで、びっくりするんですけど。はい。で、今、中尾さんがされてることだったりとか、まあちょっとやっていきたいことみたいなのも、ちょっと伺えたらなと思っているんですけども、はい。そのあたりはいかがですか？
今はやっぱり美容師さんの
はい。
年間で美容学校を卒業して美容師になる人が8000人ぐらいしかいないんですね。
ああ、はい。
で、もともと2万人ぐらいいたんですけども、急激にどんどん減っていっていて、
は
また昔木村拓哉さんがビューティフルライフっていうドラマをやった時は、
い。はい。
美容師になり手が倍ぐらいに増えたんですよ。
僕も見てました、ドラマ。はい。
ね。
はい。
なので、またそういうブームを、
うん。
また AI が台頭してきて、AI にはできない職人の世界っていうのを、もっと素敵だよっていうのを広めたいなっていうのと、あと自分のヘアスタイルもお客様たちも AI でたくさん作れるようになってきたので、その辺では皆さんも AI を使って逆に自分に似合うスタイルを美容師さんに見せて、私こういうのどうかしらっていう提案ができるような、そんなその AI の使い方も教えられたらなっていう
ああ、確かに。
ことで、今度3月17日に
はい。
AI モデルセミナー、制作セミナーみたいなのをやるんですけど、
あ、へえ、すごい。
それはかなり今だいぶ良くなってきたので、すごく綺麗にマッチング、自分の顔の形とかに合わせてくれますから、なんかそういうのではちょうど使い勝手が良くなったかなっていう感じですね。
いいですよね。前見せていただいたんですけど、髪の毛って切っちゃったらおしまいじゃないですか。だけど、AI のその使ったモデルでやると、自分の髪型が短くなった時どんな感じなのかと
イ
か、
メージがね。
イメージがね、色とかも。
確かに。
そうなんですよ。それはすごいと思って。
まあ、そう AI も活用しながら、
そうです、そうです。
はい。でもやっぱり実際なんていうんですか、ケアとかをしていくとか、カットもそうですし、で、カラーとかもすごく多分技術がいるというか、
そうですね。
もう人の手が介在しないといけないの
もともと
で、
のその自分、人の人間、もともとのそのベースの色が違うので、よくあるんですけど、お客さんの紹介で、あの人と同じ色にしたいんだけどって来て、同じ色で染めてもそうならないっていう、そういうのがあるんですけどね。でも今、この前やってみたんですけど、ミルボンの会社のアデクシーの何番で染めたらどんな色になるっていうのを AI にやったら、本当にその似た色に出してくるんですよ。
すごい。
すごい。
それも、じゃあ、このグレーパールとイエローをハーフハンドハーフで混ぜて6%のディベロッパーで溶いた薬で染めたらどうなるって言ったら、本当にそういう色になるんですよ。
すごい。
めちゃくちゃその賢いなと思って。
ここで学習してるんですかね、それを。
やっぱりネット上
ネ
の
ット
そ
上の。
のあれで、あとは YouTube とかでも実際美容師さんがやってる色とか見てるんじゃないかなって感じです
なるほどな。すごいですね。
ね。
でも、その2万人近くいた、希望者が8000人ってすごい 楽さだなと思ったんですけど、
美容学校が、僕らの時代は、1年制だったんですよ。1年間美容学校に行って、1年間美容室でインターンっていう、何日以上働くと国家試験が受けられるっていう制度だったんですよ。それが、美容学校2年行けば国家試験が受けられるっていう制度に変わったんですよ。それで、要は1年生、1年間の授業料で美容師になれたものが、2年間になると、やっぱり親御さんの負担が増えたりとか、またはその少子化になって子供たちも減っていったので、そのダブルパンチで、要は減っていったっていう形ですね。
なるほどな。
理容室においては、理容学校の卒業生は1000人しかいないんですよ。
へえ。
だから床屋さんはもう絶滅危惧種です。
1000人ってもう全国に
全国で1000人です。
っていうことですよね。
は
理容師さんってなんか最近ちょっとリバイバルっていうか、
そう、
バーバー的なスタイルの男性も増えてるので、
ね、フェードみたいな形でね。
そうですよね。
だから、頑張っているところはすごく忙しいと思います。
そうですよね。それでもやっぱなり手はそんなに少ないんですね。
少ないんですよ。もう本当に危機的状況です。
ちょっとびっくりしました。8000人でもね、少ないと思ったんですけど、利用者においては1000人っていう
本当に。
ことなんですね。
ねえ。
これは確かにでもどの業界でも起こってくることではありつつも、まあ、絶
やっ
対
ぱり、
髪の毛を切るっていうね、ところ
そ
は
うな
必
んで
要
す。
なお仕事なので、
だから、僕がコンサルしている会社でも、営業成績はいいんだけど、人手がいないために、そのお店を、チェーン店の1店舗を閉めなければいけないみたいな形になってるんですよ。
なるほど。いわゆる人手不足倒産みたいな、
そうです、そうです、そうです。
に近い状況なんですね。いやー、これは、どうしていったらいいんでしょうか。
まず、厚生労働大臣にですね、美容室で働く、要はインターン制度を、美容学校の2年生の時にですね、要は5社ぐらい、授業のある日でもいいので、要は2週間ぐらい、その体験入店をしてもらって、マッチングを探した方がいいんじゃないかなっていう。なんか憧れだけで入ったりするんですけど、要は自分が思ってたのと違うのですぐ辞めてしまうんですね。そうすると、せっかく2年間も美容学校行ったのに、美容師を辞めてしまうんですよ。
なるほど。
他のサロンに行ってくれればいいんですけど、そうじゃなくて、もう、美容師は無理かも、私っていうふうになっちゃうんですよね。ですから、そういうところで、あと美容学校を出て、国家試験が受かるので、美容室で働かない子もいるんですよ。それをなんとか、美容室で働かなければ国家試験が受けられないっていうような制度にしてほしいですよね。
なるほど。お資格だけ取って、
そうで
そ
す、
の
そう
ま
です。
まっていう方も多いんですね、きっと。
それがね、多分1割か2割ぐらいはいると思うんですよ。
なるほどな。
そこは切実ですね。
いや、なんか、自分も毎月は行かないですけど、やっぱり、定期的に行っていて、結構僕美容室行くの好きでというか、美容師さんとお話ししたりとか、するのも好きで、めちゃくちゃいい時間になりますよね。
ね、やっぱりその気分転換にもなるし、
そうです
すっ
ね。
きりもしますしね。
はい。まあ、なんか、髪型とかっていうのも自己表現でもあると思うんで、もう今回は、まあ、カラーはあまりも、もしないですけど、うん、パーマかけようかなとか、刈り上げたろうかなみたいなとかで うん、やっぱりすごく自己表現につながってるなと思いますし
いい
ね。
ですよね。
はい。まあでもその中で、こう、中尾さんいろんな多分トライを今、されてるところなんだろうと思いながらも。
なので、ちょっと、いろんな方向から力をいただいて、
はい。
また、キムタクじゃないんですけど、なんかネットフリックスとか、ああいうので、ドラマを作りたいなっていう。なんか、よく、恋愛ものじゃなくて、なんか、ちょっと根性ものっぽいやつで、やっぱりせっかく今の人たちって情報が溢れてすごくいろんなことが可能性が多い時代なのに、なんかこじんまりまとまっちゃってて、なんかもっと世界に飛び出したいとか、なんか素敵なね、そのヘアスタイルでなんか世の中をこう聖子ちゃんカットが流行った時のようになんかね、したいとか、なんかそういうドラマを作れたら、また美容師になりたいと思う子も増えるんじゃないかなっていうふうに思ったりして、いろいろ画策をしてるところですけ
でも高木拓也さんって、多分
ど。
赤髪の美容師さんとか僕も見てかっこいいなと思ったりとか。
なんか憧れてね、皆さん。
多分彼に憧れて美容師さん目指す人も多いんじゃないかなと思うんです
そ
け
うなんで
ど。
すよね。だからやっぱりそういういろんな情報をね、かっこいいっていう情報、さらにそこに経済もついてくれば、
そうですね。
ね、さらにいいかなってい
そうですね。
う。
なんかこう、アシスタント時代大変そうみたいなのもちょっと、なんとなく思ったり。
それ大変だからこそできた時に喜びがあるんだ
そう
と
で
思
す
うんですよね。
ね。そこをなんか、
だっ
こう、
て、
すごいトレーニング、なんかしてる印象があって、とにかく練習練習って、なんかそういう文化も、ちょっとこう、また再度盛り上げていきたいというかね、
そうです、そうです。
鍛錬して、で、その先にやっぱり、すごく技術がついてくるんだ、みたいな、そこに行くまでにちょっと諦めちゃうっていうのも、
そうですね。
なんか増えてきてるような気もするというか。
でもなんかオリンピックとかいろんなものを見ると、ね、練習をしてるからこそあれができるわけじゃないですか。
そうですね。
ね、だから怠けたい人は怠けていいと思うんですよ。でもやる気があるんだったら本当に頑張ってやれば成果の出る仕事なので、ね、お客さんがあなたがいいって言ってくれればいくらでもお金を高くもらえるんですから。
そうですね。そのカリスマ美容師っていう言葉もね、流行りましたけど、本当そうですよね。自分で値段を決められるというか、っていうところまでいけたら。
ニューヨークなんかは美容室がすごいんではなくて、その美容師さんがどこのお店に移ったかで、その美容室の流行りが決まるんですよ。だから、ルイス・リカーリにエイジーが移ったらしいよとかって言うと、1500ドルカットとかするんですよ。20万円ぐらいするんですよ、カットが。でもそれはその人の技量がすごいからであって、やっぱりね、宮大工だってすごい
そうですよね。
ところ作れるから高いお金がもらえるんであるから、だからもう頑張りたいと思う 子たちをもっと頑張らせたいなっていう。
ああ、そうですね。なんか、僕、何年前かあれですけど、そのカリスマ美容師がすごい流行ってた時って、美容師さんって、あ、そういう世界なんだというかね、こう、どんどんどんどん上を目指せる世界なんだ、みたいな、
そうそう
イメージもやっぱあったんで、ちょっと再びそういう時代を目指してというか。
それでいてね、お客さんが喜んで、その人がその結婚できるように可愛くしてあげられる仕事じゃないですか。
そうですよ
髪
ね。
型でね、男の子にモテて、結婚までできて、みたいな。
本当に、でもどっちかっていうとね、なんか特別な時の前には行きますよね、入
そう
学式前と
ね。
か。
大切なね、合コンの前とかにいらっしゃいますよ。
確かにそういう人生のなんか大事なタイミングで、に立ち会えるお仕事でもありますしね。ブライダルとかそういうのも含めて。
ですよね。
いやいや。
あと今は就職活動とかでね、
はい。
こういうふうに見えるようにした方がいいよみたいな感じで、やっぱり好印象に見せた方がね、いいですから。
そうですね。いや、なんかちょっと今日は美容業界のなんか話をたくさんしたんですけども、まゆさんここまで聞いてみてどうですか？
そうですね。なんかでもやっぱりいや、美容師さんって、本当になんか、尊い仕事だなって 改めて思ったんですけど、本当に、ね、さっき中尾さんが言ってた通り、行くとやっぱりなんかこう、幸せな気持ちになって、お店を出れるっていうか、なんかこう、綺麗な状態になるって、やっぱり特に女性とかだとすごい嬉しいので、なんかそういうのってすごく大事で、でも美容師さんいなくなったら、それこそ髪の毛もボサボサなままで、ようやく取れなくなったりとか、なんかそういうことも起こってくるんだろうなっていうふうに思ったら、やっぱり美容師さんどんどん増えてほしいなっていうか、なんかやっぱりね、ちょっとまあきつい仕事のイメージもあるかもしれないんですけど、でもだからこそなんかすごい稼げるし、なんか こうファンが増えて、すごいいっぱい いいこともあるし、なんかすごい喜んでもらえる人が周りに増えるのってすごい幸せなことだなって 改めて思いました。
そうです。僕もすごい技術がある方で、僕はそう思ってるのでずっと言ってるんですけど、本当にこう、まあトレンドも取り入れつつ、自分に似合う髪型にいつもしてくれるから、とっても信頼してるし、
ですよね。
はい、僕もそんな喋る方じゃないんで、こう、よくあるじゃないですか、こう美容師さんに喋りかけられたくない人もいるみたいな、ちょうどやんばいで、してくれるので ずっと通ってるんですけど そうですね。ちょっとこれからどんどんまた美容業界目指したいとかね、美容師さんになりたい人が増えたらいいなってやっぱ思いますけど。はい。まあ、中尾さんのきっかけラジオはですね、これから何かを始めたい方に、まあちょっと聞いてほしいというか、いう、まあコンセプトなんですけど、でも、ね、まゆさん、この講座に参加してくださいみたいなとか、こう最後は宣伝で終わられる方
あ、
もいたり
そう
し
で
て
すね。
て、例えばそういう美容系を目指している方へのメッセージでもいいですし、まあ、もうそうじゃなくても全然こう、一般的に何か始められたい方にでもいいんですけど、何かちょっとこうメッセージをいただけたらと思うんですけど、
僕の好きな美容師さんで、吉東也さんっていう方がサンフランシスコにいらっしゃるんですけど、その人は宮崎の人なんですね。で、その方がいつもおっしゃってくれてる、仲良かひっとべっていう言葉が好きで、くよくよ悩んでなくて、とにかく行動しなさいっていう。それが、もう自分にも言い聞かせてるんですけど、ずっとこうぐるぐる考えたりネットで調べたりとかばっかりしてて、何にも行動しないじゃんっていうことで、 それだったら、美容学校に、オープンキャンパスに行ってみるとかですね。なんか美容師さんたちの 仕事を見学に、中学生とか結構来てますから、そういうのに行ってみるとかですね。で、僕と小山さんの共通の、もう亡くなられたんですけど、石原明っていう人の名言も、行動すれば次の現実っていう。だから、くしくも、好きな方のお言葉っていうのは似てたっていう感じなんですよね。それが皆さんのちょっとしたきっかけになれば嬉しいなと思います。
ああ、そうですね。過去、結構ゲストの方いらしてくれてるんですが、やっぱり行動っていうところは、皆さん共通してるなっていうふうには思いますね。
なんかね、動いてみたら、なんか変わりますからね。なんか久しぶりの美容、同級生に電話したりとかしてみると、なんか始まったりするんですよ。
ああ、確かに。ねえ、マイさんもちょっと、中尾さんにお願いしたら YouTube チャンネルが始まり。
そうですね。
そうですよね。何かきっかけラジオ聞いて、実はなんか美容師さん、美容師って昔目指してたんだとか、僕の長女も実は、保育園卒業するときに、美容師さんになりますって言って、
かわいい。
自分で髪の毛いじったりとか、妹の髪の毛いじるのもすごい上手いんで、もしかしたら、美容師になるかもしれないですけど。
素晴らしい。
こんな感じで、まえさん、いかがでしたか？改めて中尾さんのお話聞いてみて。
ですね。いや、中尾さんのなんていうか、稼ぎたくなった理由とかもすごいなんかガツンときた感じがして、本当に、でも、美容師、なんていうのかな、すごいいいなって、私、本当美容院、中尾さんに髪やってもらって、むちゃくちゃ髪質が良くなったんですよね。それで、やっぱり、変わるんですよね、人ってね。すごい、そういう、本当に髪の毛一本取っても、どんどんやっぱ良くなるっていうか、だから、おろそかにしちゃいけないっていうか、そういう美容ってすごい大事な部分だなって、すごい思うので、ぜひ、美容師さん増えたらいいなって 改めて思いました。
そうですね。もし、きっかけラジオなんかたくさん聞かれてる風なので、ぜひこれをきっかけに、じゃあ、ちょっとね、オープンキャンパス行ってみようみたいな方が増えたら、こんな嬉しいことはないな
そう
と、
ですね。
僕も思いました。では、早いもんで、ちょっと30分ぐらいの番組なので、今回はこれで終わりたいと思います。では、今日のゲストはファンタスの中尾隆さんでした。ありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。ありがとうございました。